本日は藤木伊作さんに証しをしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。今日このようにして証しができることを感謝いたします。すいません、こういうものを使って読むだけになっちゃいますけども、よろしくお願いいたします。お読みします。主が皆様と共におられ、恵みと平安で満たされていることを感謝いたします。私自身のことを少し紹介したいと思います。私は6人兄弟の 4男5番目に生まれました。名前は伊作と付けられました。私は生後3日にあやして笑うということで、この名前がついたのかなと僕は思いました。高校大学と絵のことを勉強し、今は絵を描きながら制作し発表しています。まだまだ駆け出しのものです。よろしくお願いいたします。さて、これから証を読みます。昨年の夏に受けた恵みを分かち合いたいと思います。夏に私が受けた神様からの恵みと示しを皆さんに分かち合い したいと思いますが、聖書箇所がとても多いので、ちょっと、開けてもいいですけども、開けずに目を閉じて聞いてくださっても結構です。どちらも結構なんで、ゆっくり、聞いてください。まず、私は大勢の前で話したり自分自身のことを話すのがうまくないので、できたら私はこういう証や聖書勉強等の奉仕は当ててほしくないなと思いつつ、神様が与える時というものを大切にし、また反抗することなく、いつもこのような機会を受けると二つ返事ではいと言います。それは私の傲慢かもしれません。しかし箴言3章5から6、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐされる。私はこの御言葉からすべて神の時だと信じ、今日の証もまっすぐしてくださったことを信じます。今年の8月、私は日本に戻るために数日前から準備をしていました。その時の状況は、すごく大変で、休むことなくイエス様に祈りすがるしかなかった日々がありました。ちょうど、ここでバーベキューした時ですかね。本当に辛い時で、その時も証ししたんですが、大変だということだけを証ししたことを覚えています。それは私ではどうすることもできなく、私自身の周りで起こっていたことです。私の周りで起こっていたことが本当に多かったからです。日々が戦いでした。しかし、たくさんの仲間の祈りと何より神様が私の代わりに戦ってくださいました。私自身も疲れることを忘れるぐらい飛ぶように時間が過ぎて、気がつけば帰る前日となっていました。その日は私が一時帰国するということで、全てが少し違っていました。その日の終わり、日が変わるか変わらないかぐらいの時に、ある友人と二人だけで話す時間が与えられました。その人は疲れ切った表情と、一人では到底支えきれない重荷を負いながら、私の部屋で 2,3 時間飲み物を飲みながら、私にロープをねぎらう言葉をかけてくださいました。その後、少しくだらない話をしてからイエス様の話をしました。その人は、もし覚えていたら自分のことを神様にお祈りしてくださいと言いました。 それはその人が疲れ切っていることをことはよく知っていたからです。しかしその疲れ切っても泣くことはなかったんですが、その日はもうとても涙流しながら神様を求める姿を私は見ました。私は感謝すると同時にその人に言いました。神を求めるなら教会に行ってほしい。マタイ7章7から8節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。そして私は日本に帰りました。当初の目的は延期となり、何のために帰るのか少し分からなくなりました。ただ導かれるように日本にある教会のみんな、学生時代のクリスチャンとして励まし合った仲間と再会、小中高でそれぞれできた友達、そして家族、何よりも父に会うことは少し楽しみでした。なぜなら以前の私は父を見るとき壁を作って、話すこともすごい億劫だったからです。ここは話すと長くなるので話しませんが、正直会いたいって感情が出たのもとても自分の中で驚きでした。日本に帰ってから父の仕事を休まず手伝うということを決めていました。父の仕事は、新聞販売所の所長で、朝というか真夜中2時半、2時半ですね、起きて、6時にその仕事が終わり、また昼から11時から仕事という形、10時から仕事という形で、本当に休みの方が短い仕事なんですけど、朝はとても大変なので僕も手伝いました。また日本にいた時一緒に礼拝をし、祈りをし食事をし、釣り、キャンプ、カラオケ、ボウリング、温泉、焼肉、あげればキリがないぐらい愛する、ぐらい、たくさん、交わりをし楽しい時間を過ごした愛する人たち、何より神様はたくさんの御言葉を通して笑う子イサクとして成長させてくださった教会、そんな神様の家族に会えるのが楽しみでした。1回目の礼拝は私自身本当に疲れていたのか、御言葉を聞いてても耳に入らず、いつの間にか寝てしまいました。私は礼拝後何のために日本に戻ってきたのかを考え、その時行き着いた答えは、神様が導くことは無駄がないなく、今私がここに存在するのは神様の計画だ、神様は何か私に伝えたいことが何かあるんだと信じ期待をし、とにかく日本でしなくてはいけないことや決めていた目標、会わなくてはいけない友達と会うことを毎日朝から晩まで疲れを忘れて動き回りました。そして動き回る中で、中学時代に仲が良かった友人と会う日が来て会いました。その人と会ってびっくりしたことは、その人は神様を信じて洗礼を受けていたことでした。私はとっても嬉しかった。同時にこうしてまた信仰の友が与えられたことは喜びでした。そして一緒に神様のくださった恵みや喜びの分かち合いをしました。お互い祈祷課題を交換し、今でもその友達のために覚えている時に祈っています。今思い返せば、神様を信じて歩む人は用いられて祝福を受けるんだと感じました。 それは私たちにとって大きな喜びです。友達と別れてから教会の祈祷会へ行きました。そこで見たものは以前の教会、私が知っている教会ではありませんでした。主の名によって集まり、心を一つにして祈るその姿を見て、この教会からリバイバルが起こると確信しました。そしてこの町に福音が述べ伝えられる日がもうそこまで来ている。教会の古くからの友人からもいろいろ話を聞いていましたが、それが確信へと変わりました。まるで40年間の荒野をさまよい、カナンの地へ入ることを許された民が父の父と蜜の流れる地へ入るところのように思います。私の大好きなこの教会はイエス様の十字架によって許され、再び歩き出しました。私はその日の祈祷会で近況報告とニューヨークを出る前に話した友人のことを教会のみんなに話し、祈ってもらいました。日本で過ごす最後の日曜日、私は牧師先生を通して神様から改めて示しを再確認することになります。その時のメッセージの御言葉がレビ記の7章22から27節読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えはない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物をして主に捧げる動物の脂肪を食べるもの、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの一うちにおいても鳥でも動物でもこの地を一切食べてはならない。どんな地でもこれを食べる者は誰でもその者の罪からその民から断ち切られる。ここからのメッセージを聞きました。この箇所は神様への捧げ物は命である、私たちの罪の許しは命を犠牲にする以外ない、そして私の命に神様はこだわってくださった、一人子であるイエス様の命を引き換えに救われた。神様がこだわった命、私もそこにこだわりたい。それは神様との正しい関係にこだわる、神様に目を向けることにこだわる信仰、礼拝、祈りです。命のことで言われた御言葉がマタイの16章26節、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。レビ記17章11節、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。またこういう約束もあります。マタイ6章33から34節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。このメッセージを聞いたとき、私はこう告白しました。神様がこだわって捧げてくださったイエス・キリスト様の命にこだわらせてください。生きた生活をする、壊れて亡くなるものを大切にすることではなく、命あるものにもっと目を向けて、 こだわっていく。それは神様の、それは聖書の神様にこだわること、命にこだわることです。神様が私を命かけで救われた、その命を無駄にせず、その命で絵を描けと言われました。私はそれに従い歩むことを決心して日本を後にしました。日本からタイへ行きましたが、悲鳴を上げている体の声に気がつき、バンコクでは一人休むことにしました。風邪っぽかった風邪っぽかったが、そこで与えられた休息は、その後チェンマイで伝道師として働かれている新宣教師の働きを見るのに良い時間となりました。バンコクに行ってから4日目にニューヨークで仲良くなった友達と4年ぶりに再会しました。楽しいひとときを過ごしました。私は本当に自分が情けない弱いものだなと感じました。というのは、その友達に教会に行っているのか聞けなかったからです。本当に心から聞きたいと思った時、その友達から教会へは行けてないんだ、神様のこと、神様という存在がわからなくなったと言われて、私自身本当に心から複雑な思いをしました。教会の話を出してもらい、話す機会が与えられたのは感謝でした。しかしこれは本当に難しい問題だなと思いました。その時は何も彼に言えることはなく、苦し紛れに難しい問題ですと一言言えただけでした。その日そのままチェンマイ行きの飛行機でチェンマイへ行きました。ゲートを出るとシン先生と奥様が一緒に私のことを待っていてくださいました。挨拶を交わして、うまく伝えられない英語で車の中でワイワイ話し、そうこうしているうちに先生の家に着き、少し自己紹介を含めて話をしながら、その日はゆっくり休むことになりました。次の日は日曜日で、先生が御言葉を語っておられる教会へ行きました。タイでは一つの学校にお寺が必ず一つ二つあるということを聞きました。クリスチャン人口は日本と同じ 0.3% です。しかし教会に着くと感じたことは、教会の中は白く明るく元気な教会でした。そこで御言葉が語られ、子どものクラス、大人の祈祷会が行われ、人数が少なくても関係なく明るく元気な教会でした。ここにも種がまかれて芽が出ている。まだまだこれからではあるが、タイの民族性にこの先神様のを信じる人が増えることを感じ、感謝しました。そしてタイの学校の学内伝道の拠点も見せていただきました。その見てから空港に向かう途中、先生に一言言われました。あなたのミッションは何ですか？でした。私にとってこの質問は難しい質問でした。日本で与えられた神様が命がけで救ってくださった命、絵を通して今後どのようにして用いられるのか、それが日本、タイ、このニューヨークで今はわからない。しかし迷っているわけではない。私がこの地に来るきっかけとなった御言葉は、このニューヨーク地に来るというきっかけとなった御言葉が創世記12章1から3節。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、あなたが示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪おう。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このところで あり、神様はこれを通して祝福を与えるとだけ言ってくださいました。とにかく今何するかは何するか僕にはまだはっきり明確には分かっていないけど、一つ一つ今与えられていることを命がけで神様に従っていきたいと思っています。それはニューヨークで神様の御用のために用いられることです。この証から4ヶ月、私は日々の御言葉と祈りと礼拝を大切に生活しました。しかし私は誘惑に負け、罪に負ける時が多々ありました。そんな時に与えられた神様の声がこの3つでした。信じなさい、祈りなさい、あなたは倒れている暇はない。私ははっきり確信しました。もっと自分の弱さを知り、神様の御業が働きやすくしよう。ただ神様を信じ、御顔だけを求めよう。神様は、私は天の御国を求める旅人であり、希留者であることを心から感謝いたします。今後はもっともっと神様を第一に求める生活をしていきたく、試練と訓練を主の名によって乗り越え、成長させてくださることを期待して感謝いたします。今日この時間に証ができたことを心から感謝いたします。今回この日本、タイ、また今この現状、自分が置かれている現状の恵み、今後神様の弟子として歩むために与えられたこのチャレンジ、すべてを この証へと変えさせていただきました。この栄光を神様にお返しいたします。アメン。